皆さん改めましてこんにちは、一般質問最後の登壇になります。会派新政会の池上君雄です。私は今回、一点に絞って新型コロナウイルスの感染者への差別防止、まあ、いろんなウイルス関ワクチン関係とか市の施策とかは同僚議員の方がたくさん聞いてくださったんで、私はこの1点だけを一般質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染症はその発生から1年が過ぎました。令和3年昨日3月9日現在の茨城県の感染者数は6000と飛んで38名で、2月23日に県独自の緊急事態宣言は解除されましたが、まだまだ本当に予断を許さない状況が続いています。牛久市におきましても昨日現在178名の方がこれまで感染されており、一日も早いワクチン接種の実施と早期の収束が期待されます。その牛久市内の感染者の中には、幸か不幸か私自身も含まれているわけであり、今回の質問は私自身の実体験に基づく思いからもあります。あえてコロナウイルスに感染した場合の当事者がどのような環境の下でどのような不安で生活したか、私の実体験で皆さんに少しだけお話したいと思います。忘れもしません。臨時会があった11月の30日、私は元気におはようございますって感じでここでコロナ のワクチンの予算についてやったのを皆さんも記憶に新しいことだと思います。午後は、利根川水系の会員ありまして、砦の、消防署の方を行かせていただいて、市長とか局長とかでちょっと喋らせていただいて、3時30分消防署を後にして、また消防署員がこう車とか誘導してくれるんですよ。議長どうぞとか言われて、ありがとうございますとかこう帰ってくるんですけど、その際に携帯電話が鳴って、私が勤務させていただいている知的障害精神障害の施設から電話がありました。昨日丸々くんがコロナの陽性反応が出たんだけど、池上さん昨日夜勤やったよねって形の電話でした。もちろんやりましたって形で、でその都度陽性者が出るたびに正直 PCR 検査は受けていました。ずっと陰性でしたので、まあ安心してじゃあ明日受けますって形で、で受けました。そうしましたらその日の午前中に受けて、午後に結果を出していただけるように、ちょうど12月の議会定例会が控えてたんで急いで出してくれって形で出していただいたところ、正直驚くことに陽性反応が出てしまい、大至急局長のところにも電話をして指示を仰いで、でこれ本当に縦割り陽性でしょうがないんですけど、私はメディカルセンターでPCR 検査を受けるんですね。つくば市が施設なんで。ただ陽性反応が出ると住んでるのが牛久なんで龍ヶ崎の保健所になるんですよ。そうすると龍ヶ崎の保健所の指示にもちろん従いますよね。その際にどういうふうにしますかってことを聞かれるんです。えっていうところを隔離するにあたって、お部屋は一間しかないようなアパートですかって言われたから、いやそんなことはないけど小さい家なんで家内と娘がとりあえず同居してるんで、その人たちもやはり移ってはまずいと思いますんで、できたらホテルにお願いしたいと。でホテルで 隔離をされるのに、セントラル病院の方でメディカルチェックっていうのを受けなきゃいけないんですよね。そうしますと肺を見ていただいたり血液を取ったりいろいろな検査をしていただいて全く無症状です。その時の検温しても何度測っても36度1分。本当にこれコロナウイルスに感染してるのかなって思うぐらい元気でした。で隔離されるホテルを聞いてびっくりしたのは小声で水戸になります。え、水戸って偕楽園の水戸なのって言ったら水戸ですって言われたんで、もちろん私はかかってるわけですからね。その車で自分の車で水戸まで行きますよね。で水戸に入って4日目の日ですね、4日が7日の日か4日入院したんで、12月の7日の日に高熱が出てしまって39度6分で、一番上がった時は39度8分まで上がったんです。そうしますとこう気持ち悪くないとか聞かれるんですよ。全然気持ち悪くないです。気持ちいいんですよね。ふわふわしてで食欲もバンバンあるし、これ大丈夫かなと思ったんですけど、一緒にそこに滞在しているその看護師の方が入院になりますって形で、それで皆さんも本当にびっくりするんですけど、入院するにあたってなんか特別な車に乗せられていくんですけど、そこは自費なんですよ。約2万円ほどかかります、移動に。これは全くお金が出ないそうです。で入院をして、で本当に肌で感じたんですけど、もう私は赤十字病院、水戸の赤十字病院に13日間入院したんですけど、本当に医療現場はすごい状態です。まず私のことを1日3回先生が見に来るんですけど、同じ先生です。13日間全く同じ先生ってことは、多分シャワーぐらいは浴びてるのかも分かんないんですけど、本当にもう家にも多分帰ってないんじゃないかなぐらい、もうこっちが心配したいぐらい大変です。看護師の人たちももちろんそうです。ですから同僚議員の方も医療従事者に本当に報奨金じゃないけどそういうお金って、もちろん私も本当にもう大賛成で、月に1000万ぐらい上げてもいいんじゃないかぐらい本当に献身的にやっていただいています。そういった状況下の中で退院をしてからですね、もう実際こう治ってるんですよ。証明もあるし、それでも私にはこう近寄ってこないと、まあ、逆にこう、まあ、パワハラっていうかこのハラスメントですよね。その暗黙のあこうなんですかな、嫌悪感というか、もう汚いものをこうなんか遠ざけたいみたいな。ですからそういったところを私が経験してるんで、今回この新型コロナウイルス感染症はまだまだ明らかになってない部分が多くあることから、実際に感染した私のような人はもちろん、まだ感染してない皆さんのような方にとっても不安が本当に大きいんじゃないかなと思います。そしてその不安な気持ちが偏見とか差別とかにつながってしまうんじゃないかと私は思っています。そこで最初の質問ですが、新型コロナウイルス感染症に感染した方や治療に当たった医療関係者の方やその家族の方に対して牛久市内における偏見や差別の状況はどうなのか、学校での状況、地域社会での状況はどうなのか、また牛久市ではそれを把握しているのか、そういった相談の窓口があるのかをお伺いしたいと思います。
内藤幸恵保健福祉部長。
はい。新型コロナウイルスに感染した方や医療従事者及びその家族に対する偏見や差別に関する事例について市では把握しておりません。学校においても同様に把握しておりませんが、コロナウイルスなどの関連する言葉を使い嫌な思いをさせたいじめ事案が小学校において2件ありました。また県内の状況ですが、県が10月2日より開設した 特設人権相談窓口には2月25日までにコロナ差別関係として誹謗中傷、嫌がらせ、出勤拒否等の相談が22件あったと報告されております。以上です。
池野部君雄議員。
今の部長の方からの答弁で市では、把握してない、でもこういじめは2件あって県の方では、22件あったっていうふうに答弁があったんですけど、もうそれは本当に私は氷山の一角だと思って、で私のところに正直いじめを受けてる生徒さんの親御さんから、今携帯なんですごいなんかひどいんですけど、皆さんもテレビや何かでこうコロナの金のこう写真とかあるじゃないですか、あれをベタベタベタベタその生徒さんの顔とか体中にそれがやってコロちゃんとかこう名前書かれて、でこう拡散されちゃうんですよ。そうするとやっぱりさっきも言ったけど、その嫌悪感があるからこう遠ざけたいから、その逆にこの学校とか行ってもそういうふうにされて、そういうことを見たその、友達とかクラスメートとかそういう子たちがこう寄ってこないわけですよ。それは俺すごい気持ちが分かるのが、市役所に来ても私が行くと、誰とかは言いませんけど、こうすっとこう避けるんですよね。今やっとこう近くなりましたけど、こう俺みたいな形で、俺用事やって言ってるのに俺とかこう言われるんですけど、そういう気持ちってすごいこう、私はそういうふうに見えないかも分かんないけど、気持ちの中ではなんだみたいな形ですげえ落ち込むんですよ。それがやっぱり学校でも児童とか生徒の方はそういった思いをしていると思うんですよね。しかしながらこのようなことはもちろん牛久市内だけの問題ではなく、日本中の至るところで、いやもう本当に世界中で見られる現状ではないかと私は思います。私は今回の新型コロナウイルス感染症の発生に伴う偏見や差別の報道を耳にするたびに、人っていうのは心が弱いんじゃないかなっていうふうに感じます。歴史的に見ても伝染病やパンデミックは偏見や差別を誘発しがちだと言われています。アメリカでは今回のコロナウイルスに関して、これはトランプ前大統領の時ですが、ウイルスの起源が中国のある特定地域に関連すると言われたことから、チャイナウイルスとか武漢ウイルスと呼ばれたことによって、日本をはじめとするアジア系の人々にまで偏見や嫌がらせが助長されたと思われます。しかし新しく新大統領に就任されたバイデン大統領は、チャイナウイルス、武漢ウイルスなどの呼称を禁止する大統領令を出したと報道がありました。このアメリカの例などは、まさに社会的に影響を持つ組織や人が発するメッセージの重要性を示した事例ではないでしょうか。そのように考えると、行政の役割として改めて新しい知識の下で偏見や差別を行わないことを牛久市民全員で進めていこうというようなメッセージを発することが必要ではないかと改めて思います。例えば近隣の筑波未来市では、去る2月5日に開催された市議会の臨時会において、筑波未来市新型コロナウイルス感染症関係者を偏見等から守る条例が制定されていますが、正しい理解を促進して感染者の人権を侵害しないようにするために、このような差別を防止する条例の制定や、あるいは牛久市民として偏見や差別をしない旨の宣言をするような施策が本当に必要と考えますが、 いかがでしょうか。
根本洋二市長、
新型コロナウイルス感染症に関した、偏見や差別をなくすためには正しい知識の普及啓発を、推進していくことが重要であると認識しています。市では広報1月15日号に正しい知識の啓発、差別禁止の啓発時の、掲載のほか、県からの人権啓発ポスターチラシを市本庁舎及び中央学習センター等に配布し、啓発普及を進めております。また教育委員会においても各学校保護者向けに児童生徒に対する差別や偏見の未然防止について通知を発出し、児童生徒に新型コロナウイルス感染に関する正しい知識理解を習得させることを通じ、偏見や差別の発生助長を未然に防止する取り組みを実施しているところでございます。議員にも提案の差別の議員ご提案の、差別を防止する条例や宣言の制定については包括的な人権問題も含めての検討課題として認識しておりますが、現状では新型コロナウイルス感染症の関連した偏見や差別をなくすため、あらゆる場面での啓発活動や、各種相談窓口の周知に、努めていくことが重要であると考えております。私はこの感染症については、私は一つの災害であるのかなと思います。地震、それが台風ということでございます。ですから私はこのような災害については正しく理解して、そして正しく備われ、やっぱりこのまま正しくやっぱり理解しないといろんな偏見も生まれてます。そしてそれについては防御のためには正しく備える、これが一番ではないかと私は思っています。
池延君雄議員、
ありがとうございます。今の市長の言葉、本当にその通りだと思います。で私も実は本当に手紙書かれて議員辞職しろとか、12月の議会定例会は休んだんだから報酬は返せとか、そういったことをやっぱりメールで書かれたり電話で言われたりして、正直根本市長に電話しました。これどうしたらいいですか、返した方がいいんですかねと。それからそういうことは全然気にしないで、誰でもそういうふうになる可能性があるんだから、そんな池延議員そんなことすることないよってことで形で気にすることないってことで根本市長に言われて、私も正直嬉しかったっていうか、やっぱりこう味方になってくれる人がやっぱりいてよかったなと本当に思いました。ただ私は差別や偏見が生まれる背景には、新型コロナウイルスに対する先ほど市長も言ったような正しい知識を持たないことが不安を煽る原因だと思います。過剰な恐れを抱いてしまったり、過剰な行動になってしまったりするのも、先ほども言ったように人の心の弱さが原因だと思います。私も感染者となってしまいましたが、本当にその時は改めて感じたことは、やはり薬もないわけですから、本当にこれからどうなっちゃうのかなみたいな、やっぱり弱い人間だからこのままもしかしたらやばいじゃないかとか、そういった形で本当に思ったりしました。誰もがもうコロナウイルスの感染者になる、いやなってもおかしくないようなこの状況下の中で、やっぱりさっきからこう言ってますけど、嫌悪感を作って遠ざけるんではなくて、一人一人が正しい知識の中でこれからのこの中の生活を送っていく、このことをきちっと発信していただければ、根本市政の本当の心の優しさが牛久市民に伝わると私は確信しています。以上で私の一般質問を終わります。 ありがとうございます。